もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞乃が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回前半は12月定例会の結果報告、後半は総務文教常任委員会の審査報告をテーマにお送りします。前半お話を伺ったのは本間俊博議員、後半は遠藤忠博議員にお話を伺っています。それではお聞きください。前半は12月14日水曜日に終了した12月定例会についてお聞きします。お話を伺うのは本間俊博議員です。本間議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて本間議員、12月議会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったのか、はじめに概要を教えてください。
今定例会では11月28日から12月14日までの17日間の会期で行われました。初日は市長の所信説明がありました。今定例会には条例の改正案6件、一般会計、特別会計、企業会計の補正予算7件、指定管理案件など計21件を慎重に審議した結果、条例改正議案1件を除くすべてを可決認定いたしました。陳情は5件審議され、うち1件、笑顔の丘温水プールの存続については継続審査することになりました。福地小学校跡地に地区交流センターを建設することについては採択になりました。他に介護保険の給付縮小、負担増を中止し充実を求めることについてなど3件も採択となり、市議会として国の行政機関などに意見書を提出することとなりました。
今回否決になったものもあるんですね。
横手市都市公園条例及び横手市社会体育施設設置条例の一部を改正する条例については否決となりましたので、番組後半に遠藤議員から報告していただきます。
そして今回一般質問多かったですね。私たち鎌倉 FM でも3日間一般質問の中継を行いましたが、時間枠に収まりきれず伝えきれなかったなと思っております。
12月5日から7日までの3日間は一般質問には合併以来最多の15名が登壇いたしました。現在授業が進められている増田漫画美術館リニューアルについて、農業ブランド、公共温泉施設の再編方針、家庭教育支援など現在市が抱えている諸問題について質問が出され、市長と論戦が繰り広げられました。
そして一般質問の2日目には小学校の児童が大勢傍聴に来ていましたよね。私も取材に行っていろいろ話を伺ってきました。
12月6日の一般質問には山内小学校6年生の22名が傍聴に来てくれました。児童の皆さんからもいろいろお話を伺うことができましたので、この傍聴の様子については来年1月9日放送のこの番組で紹介したいと思っております。
はい、楽しみにお待ちいただければと思います。また本間議員も一般質問を行いましたね。
私は2つの質問をいたしました。1つは共助組織について、市の支援についての方向性を伺いました。今後横手市が地区の新しい組織を考える上で共助組織をどのように組み入れていくのかについて考えを聞きました。もう一つは創作子ども歌舞伎の継続について伺いました。この創作子ども歌舞伎には出演者はじめスタッフの皆さんが大変頑張っておられました。これが 新しい横手市の顔になってくれるように続けてほしいという思いで質問をいたしました。
また市民生活に関わる案件の審議も多かったと思いますが、その一部をご紹介いただけますか。
横手病院の外来患者用の駐車場が不足し、外来にいらっしゃる市民の皆さんに大変ご不便をおかけしているようです。駐車台数を確保するため、この度平成28年度横手市病院事業会計補正予算として駐車場用地を取得するための経費が補正され可決されました。横手病院周辺の道路はこれからの降雪時には特に駐車場確保に難儀されると思います。議会としても外来受診がしやすくなるようさらに駐車場の確保を進めてほしいと要望したところです。また横手市山内交流センターと障害者支援施設ひまわり社の指定管理の更新について審議可決されました。どちらも市所有の建物ではありますが、地域住民や利用者に愛されさらに利用しやすい施設となるよう望むものです。総務文教関係の審議については後半の遠藤議員が報告いたします。
では最後になりますが、本間議員からリスナーの皆さんへ何かメッセージをお願いします。
今回非常に多くの市民の皆さんに傍聴においでいただいたという印象があります。大変ありがとうございました。一般質問が15人と多かったため、1月15日号発行の議会だよりを2ページ増やして皆様のお手元にお届けすることになりました。どうぞお楽しみください。また一般質問など定例会をもう一度ご覧になりたい方は横手市議会ホームページから動画をご覧いただけます。議員一人一人が真正面から市長と向かい合い姿勢を正していますので、こちらもぜひご覧ください。
はい、1月15日号発行の議会だより2ページ増えています。市民の皆さんご期待ください。前半は12月定例会について本間俊博議員にお話を伺いました。本間議員ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いて後半です。後半は総務文教常任委員会の審査報告。お話を伺うのは総務文教常任委員遠藤忠博議員です。遠藤議員よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
総務文教常任委員会ではどんな議案を審査したんでしょうか。
はい、総務文教常任委員会では総務全般あるいは教育委員会関係の議案を審議しています。で今回議案7件と陳情1件、また分科会審査ということで平成28年度一般会計補正予算第4号が委員会に付託されました。そのうち、議案6件陳情1件、一般会計補正予算は賛成多数で可決され、また陳情1件も採択される方向になりました。
このコーナー前半で本間議員もお話しされていましたが、今回条例改正案が否決されたと聞きました。何が否決されたんでしょうか。
はい、否決された案件は、条例案件でございまして、横手市都市公園条例および横手市社会体育施設設置条例の一部を改正する条例案が否決となりました。委員会審査においては指定管理について具体的な内容が示されていない、あるいは条例改正するのはいかがなものかというような意見が出されました。
市長側からはどんな答弁があったんですか。
はい、市長側からは横手体育館、横手武道館、赤坂総合公園の3つの施設を今回民間に指定管理したいという案でございました。民間活力を活用して市民サービスの向上あるいは経費の削減に努めるということで指定管理を導入したいということでございましたが、 指定管理者と市がしっかりと情報共有をしていくことにより、市民のサービス向上につながるやり方がいくらでも工夫できると思っているとのお話がありました。
ではそれに対して委員からはどんな意見が出されたんでしょうか。
はい、先ほど申し上げたほかに、はっきりと方向性が定まっていないものを条例という形で我々が通すのはいかがなものかという疑問を持っている。少なくともこういう状況でこうしたいという提案があって、初めてそれをもとにして条例のありようを検討できるのではないか。検討できない状況を提案しておいて、それを検討しなさいというのは本末転倒だと思う。準備が整わないものを提示して通すという理由はどこにあるのかというような大変激しいやり取りがありました。結果として賛成少数で否決すべきものという結果になりました。
そのようなやり取りがあったんですね。続いて話題を変えたいと思います。11月28日にこのコーナーで12月定例会のお知らせをテーマに放送しました。その時、廃校となった旧金沢中学校の校舎を企業に貸し付ける議案が提案される予定、議会の議決を求められているということでしたが、これに関してはどうなりましたか。
はい、地元の民間企業にへの貸し付けということでございました。これについては全会一致で賛成ということで議案は通りました。またそれに関連しまして、金沢中学校は旧金沢地域の避難場所になっておるようでございます。それでその地域の方々がその避難ができるのかどうか、あるいはどこに避難場所を改めて作るのかというような心配事があるということでの意見が出されました。市長側からは避難場所を含め地域の対応はきっちりとしていかなければいけない、そういうふうな考えを持っておるということで、これから考えていきたいという答弁がありました。
今回の12月定例会を振り返って、何か思うこと、感じることがありましたらお話しください。
今回一般質問、最近にない人数でございまして、15人の方が一般質問に立たれました。その中で一般質問2日目に三内小学校の皆さんが傍聴席においでになり、議員のあるいは当局とのやり取りを聞いていかれたんですが、どのような感想をお持ちなのか、ちょっと不安な面もございますが、いろいろ後ほど伺ってみたいと思っております。いろいろと議員の皆さん、最近にない大人数の一般質問だったわけですが、それぞれが課題を抱えて質問していたなというような感想を持っております。横出し、これからも頑張っていかなければいけないという議会側から、あるいは議員からのメッセージが送られたのかなという気持ちでおります。
では最後に遠藤議員からリスナーの皆さんへメッセージなどお願いします。
はい、議員、我々一生懸命頑張っておるつもりですが、どうも議会が見えないとか、まだまだこういろいろご指摘を受けます。どうか議会の方にも目を向けて耳を傾けていただければありがたいと思います。これからも横手市議会よろしくお願い申し上げます。
後半は総務文教常任委員会の審査報告でした。お話を伺ったのは総務文教常任委員遠藤忠宏議員でした。遠藤議員、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中、こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。